はい、どうも皆さん、こんにちは。まあ、これはさ、ちょっと共感してもらえる自信は全くない話を今日しますけど。まあ、僕の中で結構、長年、未解決フォルダーにあることでもあるんだけど、なんか、勉強嫌いだったことを人が言うときに、なんでこう、誇らしげに言うのかなっていうのがあってね。で、いや、わかるのよ。だから、私勉強嫌いでしたって言うと、友達が増えると思うんですよ。だって、9割の人は勉強嫌いなんだから。だからなんか私、ゴキブリ嫌いですって言ったら、まあ、その友達増えるでしょうし、なんつうのかな、だからその勉強嫌い、だから、そうそう、勉強嫌いでしたは、結構、人と人を近づけるバズワードでもあるから、割とこう、勉強嫌いでしたっていうのを屈託なく、すごく言う人って、僕の周りにも、何人も思い浮かぶし、年に何回かこういった類の語り口聞くし、で、なんだったらこれさ、僕、本当に、ちょっと、まあ、ここまで突っ込み始めるとあと3時間かかっちゃうんだけど、教会というか、キリスト教の中でよりよく聞く気がするんですよ。キリスト教の外よりも。で、これが、特にだから牧師とかにもね、これもだから言う人選ぶ、なんかこれ聞いてね、気悪くする人いたら本当嫌だなと思うから、あなたのことじゃないんだけど、牧師の中にもさ、私は本当に勉強嫌いでした、みたいな先生っていいのよ。で、ね、勉強嫌いだから進学校行きました、みたいなさ、なんかこう、ね、そうそうそうそう。なんかね、わかんのよ。で、それポピュリズム戦略的にも正しいし、多分それを聞いてらっしゃる方のほとんどは勉強嫌いだから、ああ、先生でもそうなんだって安心するとかわかるかもしれない。だけど、なんだろう、僕自身も、教義の意味では勉強は嫌いだからわかんのよ。で、宿題を踏み倒してたから、僕の場合は、勉強、これも言うと、ほんと多分、どんどん嫌われることを今日は言うと思うんだけど、僕は勉強嫌いだったのは、多分、つまんなすぎて嫌いだった。だからね、嫌でしょ? 中学までは特にだけど、もう、レベルが低すぎて、学校の授業の。それでつまんなかったのよ。だから、宿題とか、そんなの右手の運動なんだから、もう僕全部わかってる。テストも100点取ってんじゃんと。だから、なんで右手の運動をさらにしなきゃいけないのっつって、しなかったからね、俺。で、夏休みの宿題とか踏み倒してたからね。意味のないことをしない。だからもう本当中田秀俊チックな動画がちょっと僕あって、本当にもう、反社会的なまでに合理主義なところが僕あるんで、今はちょっと反省して、なんつうのかな。もうちょっと社会の行動に合わせることも覚えたけど、でも、ほんとそんなだったんだよ。だから、勉強嫌いなの。だから、そういう意味では。ね。なんか人に強制されることが嫌いだから。あとなんだろう、すごい世界史とかですごい人の名前をひたすら覚えるとか、ああいうのとかもクソだなと思ってたし、なんかそういうのはわかる。ね。で、また、ファミコンの方が面白いなんて当たり前なんで。だから勉強。だから、あとは大人にやれと言われることなんて、やりたくなくなるに決まってるじゃん。僕みたいな天邪鬼が。だからまあ、いろんな意味で勉強嫌いだったのよ。だから、9割の人は勉強嫌いなんだから、僕も含めてね。だから、私勉強嫌いでしたって屈託なく誇らしげに言う人は、そういう友達も増える、ね、私もって言ってもらえるだろうし、とか、思うんだけどって話を今日したいのよ。で、それが、 とはいえよ。やっぱりなんかこう、やっぱ僕それやっていいのって20代までなのかなと思ってて、やっぱ30代40代になってくると、その勉強嫌いでしたを屈託なく言う、いやこれも難しいんだけどね。うん、でもまあまあ、今のところ生煮えなんで、ちょっとね、あんまりなんか人を傷つけたくはないんだけど、だけど、勉強はでも大切じゃない。ね。で、そうそうそう。で、それはさ、その、人を差別しないためにも勉強は大切じゃん。ね？そうそうそうそう。だから、その偏見とかを正してくれるのが勉強なんでね。だからアインシュタインかなんかのさ、言葉でさ、なんつったかな、学校や親に習ったことを、疑わせてくれるのが本当の勉強だみたいな話で言うと、結局多分勉強って二つあって、今僕が嫌いだとかなんとか言ってるのは多分浅い意味の勉強なんだけど、深い意味の勉強って、結局その偏見とか常識とか、こう思い込んでたってことを訂正させてくれる効果があるわけじゃない。だからその、ね、同性愛差別とかで言うと、ホモーだ、ホモーとかを見て育った世代ですよ、僕なんて。だけど、勉強したから、いや、これはきついぞと、ホモって、結局その、朝鮮人に、チョンって言ってるのと同じだよ、ということが分かってくるわけじゃない。ね？その、LGBT の人にホモっていうのは、蔑称だから、ね？被差別部落の人に得た否認とか、耳の聞こえない人にツンボとか言うのってダメじゃん。それと同じようにダメだってことは勉強するとわかる。勉強しないとわからない。だから人を差別しないためには勉強する必要があるの。で、あと、その、なんていうの、この勉強しないってことは、その日本の政党とか、ね、その政治とか、その自民党ってどういう歴史を持った政党なのかとか、ね、その日本はなぜ先の戦争で戦争に突っ走ったのかとか、そういうことをわからないまま、ね、リベラルとは何かわからないまま投票できないじゃない。でも大人としてその知識がなくて投票できないっていうのは、そのいいのよ。誰にでも勉強しない権利っていうのはあるからいいんだよ。だけどそれは誇ることではないんじゃないって僕は思ってて。うん。その、恥じるべきことではあっても、誇るべきことではないんじゃないかなって思っちゃうんだよね。誰でも勉強しない権利はありますよ。全然。で、勉強しないことを別に胸張っててもいいんだけど、だけど、勉強し、嫌いなんだよね。そして大人なんだけど本一冊も読まないんだよね。勉強ずっと嫌いで今も嫌いなんだよねってことを、やっぱなんかこう、誇らしげに、皆さんもそうですよねっていうトーンで言うっていうのが、僕は、なんだろう、その、そう、やっぱ反知性主義ってのがどれぐらい怖いかってこととかも分かってくると、やっぱなんかその、いや、勉強しない自由は誰にでもあるんだけど、ちょっと申し訳なさそうにしてほしいなって思っちゃっていうか、で、僕も含めてよ。僕だって勉強不足なんですから。で、多分その、標準偏差で言うと、僕多分その、1000人の中で1人ぐらいの勉強量だとは思うよ。大人、同じ世代でね。これはまあ、なんだろう、もう、手前味噌というか、その、すごい口幅ったい言い方だけど、その、大学の先生でも僕ぐらい勉強してる人は多分珍しいぐらいだと思うんで。まあ、ほんと口幅ったいんだけど、あえて言うんだけど、それでも僕は勉強不足だから申し訳ないなと思いながら生きてる部分もあるの。あ、こんなことも知らないんだとか、きっと僕が知らないこといっぱいあるから、僕はね、その無自覚に人を傷つけちゃってることあるだろうなっていつも思いながら生きてるからね。だけど、その、ね、もう全く大人になって一冊も本読みませんと、ワンピースだけですと、で、勉強嫌いですと、で、それを、で、牧師なんですけど勉強嫌いなんすよねー、って言ってるユースリーダーとかの、その、なんかキリスト教のリーダーを見ると、なんだこう、そこはかとない、なんかこう、 不安というか、大丈夫かこの集団っていう、なんか、ごと疑っちゃうっていうか、感じがあって。で、こういう意見ってすごくポピュラリティがないんで、めちゃくちゃ嫌われると思うんだけど、でもなんか、ずっと思ってんだよね、このことは。そうそうそう。で、またなんかこの、偏差値秀才っていうか、ガリ勉みたいな人って、とっつきにくくて嫌いだよねってとこから、その、勉強嫌いポピュリズムは生じるんでしょうけど、で、僕も偏差値秀才とかガリ勉は苦手ですよ、未だに。で、偏差値秀才ガリ勉的に生きてる大人も未だに苦手。だけど、本当の勉強をする人って、まさに千葉雅也さんが勉強の哲学っていう本の中で言ってるように、深い意味の勉強って人を偏差値秀才から解放してくれる自由のツールなんだよね。だから、その勉強しないんです、嫌いですって言ってる人って、自分は奴隷ですって言ってるのと多分同じなの。自分は自由を手にしてませんって言ってるのと同じなんで、あんまりこう、人前で胸を張っていうことじゃないんじゃないですか。特に30代以降は、みたいな。なんかその感じとか、わかんない。ごめん。本当に多分、ほとんどの人が共感できてくれないだろうけど、多分これ聞いてる100人に1人ぐらいの人が首ちぎれるぐらい頷いてくれると僕は思うんで、ちょっと言ってみました。はい。ということで、今日は聖書研究はですね、知恵に寄りかかるなっていうですね、タイトルで、これがまたちょっと今日のね、そのオープニングトーク、ね、フリートークとちょっとだけリンクするようなタイトルなんで、まぁ、ちょっと今日、この話は、なんか、今日かな、するんだったら今日かなと思ってしたんだけどね、知恵に寄りかかるなっていうね、ヨブ記の、5章の13節。神は知恵ある者を彼ら自身の悪知恵を使って捉えられる。彼らのずるい計り事は覆されると。で、これはね、テマン人エリファズの答弁の続きなんですよ。で、まあ彼の答弁は薄っぺらだっていうのはね、僕が常々言ってるじゃないですか。で、彼は悪は悪者の上に、祝福は善人の上にという単純な二分法と薄っぺらな因果律を疑うことなく信じていて、ヨブの裏にある深い事情も神の深い計画も全く見えてないわけですよね。で、私たちキリスト教徒や牧師も同じような対応を苦しみの中にある人にしてしまうことがあることを本当にいつも反省しなきゃいけないなと僕は思うわけですね。で、エリファズはヨブがすでに知っている ABCDEFG でいう A ぐらいのことを知ってるんですよ。で、ヨブは多分 ABCDEFGHIJA ぐらいまで行ってるんですよ。多分、ヨブはね、苦しみからいろいろ学んでるから。だけど、ヨブはもう A はもう分かってんのよ。だけど、ヨブ、エリファズは、なんか、ヨブの前に A を改陳して、どうだ !A だぞこれつって言ってる感じで、したり顔をしてるわけなんだけど、で、ヨブが悩んでるのは、むしろもう外の J のもっと先の X とか Y の次元の話なんで、全く話が噛み合ってないんだよね。で、こういう時、話の噛み合わなさっていうのは、まあ、佐藤勝さんが本にも書いてたように、これ矛盾じゃないんですって。こういう話の噛み合わなさっていうのは矛盾ではなくて、差異、違いなんですって。で、矛盾の場合は、そのアウフヘーベンすることも可能なんだけど、差異の場合は、差異のまま受け入れるしかない。で、佐藤勝さんが本に書いてて、ああ、なるほどなって思ったんだけど、で、ヨブの側の唯一の正しい答えは、この後の章のように反論するのではなく、最後の章のでしたように祝福を祈ることなんですよ。だからヨブは友人と口論する必要なかったんですよ。ただ、あ、違うなって思って祈ってあげればよかったんです。なぜなら、ヨブが悩んでるレベルと、友人たちが信じてる世界観のその位相があまりにも深さが違ったから。で、自分と意見が食い違い、たもとを分かつしかなく、差異を受け入れるしかない人に対する唯一の正しい応答っていうのは、説得することではなくて、どのような意見を持っているにせよ、その人も大切な人間だという神の位相で物事を見て、祝福を祈ってあげることだと。で、意見の食い違いによって祝福の川をせき止めてはならないと。で、エリファズの言葉は、船舶、浅いが、それでも真理を含んでいる。どんな人のどんな意見も一末の真理を含んでいる。 13節の知恵あるものを神はそのずる賢い計り事を使って捉えられるというのは真実ですよね。策し策に溺れるという言葉があるけれども、私たちのどんな深淵と思える知恵ですらも神の前には浅知恵でしかない。私たちが自分は賢いとうぬぼれるなら、神は直ちにその悪知恵を使って私たちの足元を救われる。私がなすべきは知恵に寄りかかることではなく、神を恐れへりくだり主の助けを恋い求めることだと。でこれね、だからまあ、オープニングトーク蒸し返すっていう、まあ、珍しいパターンをすると、でこう言うと勉強すると知恵に寄りかかるから、だから勉強せずに神に寄りかかろうみたいなロジックがある。まあこれ反知性的なキリスト教のあり方として結構ポピュラーなんだけど、僕はこれには真っ向から反対してて、そうじゃなくて、その知恵を疑わせてくれるのが勉強なのよ。わかります？だからその千葉雅也さんが言ってるその勉強の哲学のノリから自由になるっていうんですけど、まあ、さっきのね、そのアインシュタインの言葉、親や学校で、親から聞いたこと、学校で習ったことを、なんつうかな、訂正するのが本当の勉強だっつったかな。だから、要は、その、勉強しないと私たちは自分の知恵、つまり、自分が思い込んでることが絶対だと思っちゃうわけ。それを相対化させてくれるのが勉強じゃないですか。でそうすると勉強すればするほど自分の知恵なんて大したことないという自分の小ささがわかるの。でそのソクラテスが言った無知の知という知の最も大切な知の形態を獲得するのは勉強によってしかないんですよ。でそうすると自分なんて大したことないんだから神により頼もうって初めてそこでなるんですよ。ね、勉強しないで神により頼むっていうのは実は語義矛盾でもあるんですよ。実は結構勉強せずに自己絶対化から、自由になるのって本当に難しいから、そうそうそう、だから松本人志もああなっちゃったんでってことがあるんで、なんつうのかな、案外この話って深くて、そうだからそのあんま勉強しすぎると信仰ではなくて知恵に寄りかかっちゃうよってのは、なんかその勉強の意味を本当には理解してないし、勉強をちゃんとしたことのない人の意見だなと思いながら、僕はいつも右から左へ聞き流してます。で、皆さんもそういうことを言われたら、右から左へ聞き流すのが正解だと僕は思いますね。で、なぜならば僕らは自分の知恵に寄りかかるべきではないから。そのためには勉強しないと自分の知恵を相対化できず、自分を疑うこともできないから、結局はその自覚なしに自分の知恵に頼っちゃうってことになっちゃうからね。ってな話なんだよね。そんなわけで、なんか今日ちょっと異色な話でしたけど、普段思ってることをちょっと、まあまだ言語化完全にはできてないんだけど、まあなかなかこの話題がね、あんま好かれる話題ではないことは分かってるから、ちょっといつ言おうかなと思ってたんだけど、そんな話でした。ということで、みんな大好きだよ。はい、知恵に寄りかかるなというタイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。